お礼と喜びの生活を進めということを今皆さんと一緒に唱えましたが、昨日こんなことがありましてね、福岡県の黒木教会の鳥取和美先生が、ご本部にお月参拝をされて、その後こちらへ、お参りに見えました。なんと九州からオートバイでね、来られたということで、もうお尻が痛い、もう二度とバイクでは来ないと言っておられましたが、私も若い頃バイクに乗ってたんでよくわかるんですが、長距離を乗りますと相当くたびれます。まあ冗談でバイク置いて帰ったらいいよって言ったんですが、今日やっぱり乗って向こうへ帰られるそうです。でその鳥取和美先生はですね、まあ東京会といろいろご縁が深い方ですが、かつて、韓国金光教の設立のですね御用に当たられた方でして、まあ、大変なご苦労をされてですね、今日の韓国金光教があるわけですね。でその鳥取先生のお話なんですが、鳥取先生ご夫妻には男の子が一人おられまして、翔次郎君というんですが、その翔次郎君がですね、最近韓国でまあ有名人になっているということですね。どうしてかと言いますとですね、鳥取先生がその翔次郎君が子供の頃にですね、韓国旅行した時に韓国の警察官がですね、その翔次郎君の頭に帽子をポンとこうかぶせてくれたそうです。まあ、とても格好のいいその警察官のね、あの制帽なんですね。でそれをしてもらったことが非常に嬉しくて、翔次郎君は警察官になろうと思ったそうです。で実際にですね、日本で、最近警察学校に入りましてね、そして、佐賀県警に配属されて、佐賀県警の今機動隊員として、仕事をされておるんですね。でこの間の熊本の大地震の時にも救助隊として出動いたしまして、行方不明の方たちを発見したという、そういうことでございましてね。で、この度韓国でそのテレビ局がですね、翔次郎君の取材に日本にやってきたということなんですね。それはそのかつてその韓国の警察官にその帽子をかぶせてもらったことが嬉しくて、警察官になりたいと思った少年が実際に日本で警察官になっているということがですね、韓国で話題になりまして、そしてその韓国のテレビ局がですね、取材に来たんですね。そしてその実際にその翔次郎君に帽子をかぶせてくれた、韓国の現役の警察官がですね、日本にやってきてですね、その佐賀県警を訪れることになったんですね。でその翔次郎君自身には、まあ、別の趣旨で、まあ、伝えてですね、そのまあ、いわゆるドッキリというんでしょうか、サプライズを、まあ、演出するということで、その翔次郎君にはその時の警察官が来るということは伝えてないんですね。でその突然その警察官が現れて、まあ、びっくりするというか再会するという、そういうふうな設定になってたんですね。で昨日その韓国で放送された番組をそのタブレットで、鳥取先生が見せてくれて、みんなでここで見たんですが、まあ相当長い時間、15分ぐらいの番組だったと思いますがね、詳しくその経緯が伝えられておりまして、そしてさらにですね、このあと1時間番組、特別番組が韓国でその放送されるそうですね。それで鳥取先生が最後に昨日言われたことですが、そういうふうなその取材を受けるきっかけになったのはですね、 鳥取先生がですね、かつてこういうことで息子が、警察官になりたいという夢を持って、その後日本で実際に警察官になれましたと、ありがとうございましたということで、その警察署を訪れてお礼をされたことに始まるんですね。実際にその警察官には会えなかったそうですけど、その警察署に出向いて行ってですね、書面で書いたものをお渡ししたそうです。かつてこういうことがございましたと。そしたらそれをですね、その向こうの警察官が誰であるかということがその判明してですね、そしてちょうどそこにですね、警察署に詰めてる報道陣がいたんだそうですね。で、何事なんだろうって、日本人がわざわざ韓国の警察署に来るって何なんだろうということで取材になったそうです。それで当時ですね、当時その鳥取先生がお礼に行かれた時に、たちまちすぐにそのニュースになって、各局がですね、いろんなテレビ局がすぐにそれを報道したんですね。で、その後その一つのテレビ局が先ほど言いましたような番組をやりたいということで、その警察官をこちらに日本に派遣する。で、鳥取先生の方もですね、佐賀県警の機動隊のその隊長さんにですね、そういうことで取材に来るんだけど言ってお願いをしたらですね、すぐ県警本部長にお願いして、すぐ了解が取れてですね、歓迎するということになったらしいんです。まあ、そういうことで日本と韓国のですね、警察署がですね、互いに協力した番組ができたんですね。で、私は思うんですが、たった一つの小さなありがとうがね、そして韓国と日本という最近少し関係がね、あまり芳しくなかった国の同士の間のですね、そうしたちょっとしたどういうんですかね、お互いの国同士のですね、交流というでしょうか、まあ、一人の少年が結んだね、韓国と日本の警察のこの交流というか、そういうことが実現したということですね。で、それを韓国のそのメディアも歓迎してくださっているというね。まあ、ご存知のように日本と韓国の関係は竹島という小さい島の、まあ、領有権の問題で今非常に悪化しておりますね。で、考えてみたら、その小さな小さな島を、ね、領有権を主張し合うことに始まって、国同士がね、非常に危ない関係。逆に今回はですね、一人の少年のそういうお世話になったことに対してのありがとうというね、そのお礼が、まあ、韓国と日本の関係にですね、少しなんというかね、明るいこの雰囲気をね、この生み出しているということですね。お礼と喜びの生活を進めるということ、これはただ自分のですね、一人のその思い方というレベルでなくて、広がりを持っていくということですね。お礼と喜びの生活をするということは、皆さんもですね、だから今日帰られて家族の人にね、あ、今日もお参りしてきたよ、留守番ありがとうって、そのお礼をですね、持つという、あるいは自分が今日一日ですね、関わりのある人にですね、ちょっとしたことでもありがとうってお礼を言う、それがですね、意外と大きな働きになっていくんではないかというふうに思います。どうぞ今日もそれぞれね、このここに書かれておりますように、ありがとうを大切に、神様ありがとう、すべてにありがとうの心を大切にさせていただけたらありがたいと思います。はい、今日も頑張ります。